ルカ福音書の著者ルカという人が元医者でして、パウロの伝道旅行に同伴した人でありました。で、そういう人が西暦100年頃に異邦人に主に向けてこの福音書を書きました。当時、この手紙書を読んだ人たち、また異邦人クリスチャンは皇帝ネロの迫害を経験したばかしてしました。イエスを信じ、イエスの弟子として従うのに困難な中にあった者たちです。家族やまた自分の命よりもイエスを優先させることなどが特に求められた時代でした。ルカはそういう大変な時代にあった人たちにイエスの言われた言葉を用いて、この福音書を通して、彼らにイエスの弟子として歩み、それを励ます内容を、送りました。イエスを信じ弟子として従うというのは、言ってみれば自分の十字架を背負わねばならないことになります。まあ、それは今の私たちにとって何を言っているのかを、見ていきたいと思います。イエスの伝道には多くの人々が、ついてくるようになっていました。野じ馬たちというのも多くついていたのです。ついてきた彼らにはさまざまな動機がありました。ある人はイエスが王となってくださり、ローマに対抗する国を立ててくださるんだと期待している人、またイエスはパンを与えてくれたからついていきたいという人、また他の人から罪人と、レッテルを貼らせて神の愛を求める、憐れみを求める、教えを乞いたいと思ってついてきた人などいろいろだったのです。さて、イエスはそういう中振り向いて言われ、弟子の条件、弟子というのはこういうものですよということを2つ言われます。1つ目は26節にあるように、父、母、妻、子供、兄弟、姉妹を、さらに自分の命であろうとも、これを憎まないなら私の弟子ではありえないと、まず一つ目のことを言われます。ユダヤ人というのは仲間意識が強かった、共同体、家族も、もちろん大切にしていました。イエスはそういう家族関係、また自分の命、命というのを言い換えると自分の魂とか心ということですが、それよりも私を、イエスを優先させねばならないと言われます。憎まないならという言葉は誇張表現で、第二優先にするという意味の言葉です。イエスを救い主として信じる人はどんな人でも救われて、 神とつながります。しかし、弟子として歩むというのは、覚悟や犠牲が伴うのです。はじめに言われたように、家族や自分の命、心よりもイエスを優先させねばなりません。まあ、ルカはこの福音書を厳しいネロ皇帝の迫害頃の時代に、送りましたが、日本で迫害が厳しかったというのは豊臣秀吉とか徳川家康の時代でありました。その頃、日本では禁教令とかバテレン追放令というのが出されていたのです。宣教師を通してイエスを信じる人たちは迫害されました。踏み絵などもあったんですし、拷問で殉教する人も出たのです。イエスを信じ、弟子として従っていくには、覚悟、犠牲がいる、そういう時代がありました。さて、イエスが多くの人たちに言われた、振り向いて言われた、弟子としての二つ目のことは27節です。自分の十字架を背負ってついてくるものでなければ、誰であれ私の弟子ではありえないと二つ目のことを言われます。イエスを信じるがゆえに、人から恥ずかしめを受けるということがあります。それを背負いなさいと言っています。イエスは文字通りの十字架を背負い、ローマ法による処刑を受け、公的な恥ずかしめを受けました。ローマ兵から侮辱され、宗教指導者から救い主なら十字架から降りてこいなどと侮辱を受けました。イエスに従っていく来る弟子たちも信じるゆえに、弟子ゆえに受ける公的また私的な恥ずかしめがあります。そういう自分の十字架を背負うものでなければ弟子ではありませんと二つ目に言われたのです。私たちはこの二つの条件を見ると、私にはできないなぁと思ってしまうのです。それはイエスについてきた、聞かされた大勢の野次馬たちも同じです。イエスは愚かな人ではなく、賢い人として私に従ってくるよう、次に二つの例えを言われます。その一つ目が28節から30節にある、塔を建てようとする人の話です。塔というのは、当時では農地に見張り台として石によって築いたものです。例えを聞いていた人たちの多くは農夫であったので、塔と聞くとすぐにイメージできました。そういう塔を建てる際、費用がかかります。昨 傷作成する前にまず腰を据えて計算するのです。そうしないと土台を築いただけで途中で完成できず、共同体の中であざけりの的になってしまいます。共同体、つながりを大切にするユダヤ社会では、それは社会的死となるほど大きな打撃になります。賢い弟子は塔を建てる前にまず計算をするのです。二つ目の例えは、戦う王様です。どんな王でも他の王と戦うとき、ただ闇雲に戦いに出るのではありません。自分と相手の兵力を見極め、そして考えるのです。そしてこれは勝てないな、無理だなと分かれば、和解の使者を送るのです。このように賢い人にならねばこの場合なりません。イエスはこの二つの例えの後、33節でこう言われます。だから同じように自分の持ち物を一切捨てないならば、あなた方の誰一人として私の弟子ではありえない。これは何を教えんとしているのでしょう。イエスの弟子となるには多くの覚悟、犠牲が要求されます。そしてそのことができるか、私たちはまず腰を据えて計算せねばならないのです。自分見てみると、私たちは自分の力で弟子として従うことはできません。そういう事実、自分の貧しさを知り認め、言ってみれば自分の持ち物を一切捨てて、つまり聖霊の助けを求めつつ、自分の大切だと思うもの、力などを手放し、一切を捨てて従って行こうとすることです。表裏問答でドイツにあるハイデルベルク、そこで作られた有名なハイデルベルク信仰問答問い1には、弱い私たちを助けてくれる聖霊のことについて、後半部分こう書いています。問い1という一番初めのところ、たった一つの慰めという題で、つまり自分の持ち物を力とか知恵とか踏ん張りとか、それが慰めではなくて、たった一つの慰めはないかということにもなりますが、こうあります。問い1、生きるにも死ぬにもあなたのただ一つの慰めは何ですか、とあり、答えとしてこうあります。私が私自身のものではなく、体も魂も生きるにも死ぬにも私の真実な救い主イエス・キリストのものであることです。これは救われた時に実現することです。この方はご自分の尊い血をもって私のすべての罪を完全に償い、悪魔のあらゆる力から私を解放してくださいました。また天にいます私の父の御胸でなければ、髪の毛一本も落ちることができないほどに 私を守っていてくださいます。実に万事が私の救いのために働くのです。で、ここから神の助けについて言っています。そしてまたご自身の聖霊により私に永遠の命を保証し、今からのちこの方のために生きることを心から喜び、またそれにふさわしくなるように整えてもくださるのです、というふうに、まあ、言ってみれば、これが私にとってのただ一つの慰めという内容です。ですから自分の持ち物ではなく、神様、聖霊こそが、イエスを弟子として従っていく力、助け、またいろいろなものを与えてくれるものなのです。また今日の関連する箇所として、ガラテヤ6章14-18節、351ページが、挙げられていました。今のこの世の生き方というのはイエスの弟子の歩みではありません。自分を優先させてしまう、自分の家族を優先させてしまう、恥ずかしみを受けたくないというのがこの世の多くの人の歩みです。で、私たちもそういう今の世の中に住んでいて、自分の罪の性質を持つ弱いものです。そういう私たちが神のイエスの弟子として生きていけるように、ガラテヤのさっきの今開いた書は、イエスが十字架にかかってくださった、その恵みを通して私たちを助け、新しい原理のもとで生きるようにしてくださるというのが、ガラテヤ6章14-18、351ページですけども、そこをお読みします。14節から、しかしこの私には、私たちの主イエス・キリストの十字架の他に誇るものが決してあってはなりません。この十字架によって、世は私に対し、私は世に対して貼り付けにされているのです。割礼の有無は問題ではなく、大切なのは新しく創造されることです。聖霊によって創造されていく、自分で自分のいろいろな持ち物を持って私を変えるのではありません。このような原理に従って生きていく人の上に、つまり神のイスラエルの上に、平和と憐れみがあるようにというふうに、まあ私たちを弟子として歩むように助けてくれるものがあることについて、書いてある内容です。私たちは自分のうちにイエスに従う力はないと、まず腰を据えて計算し、助けを求めて、そういう中で従う賢い人となりたいはずです。また愚かな人というのは、自分の力、自分の持ち物だけに頼ろうとし、イエスに従おうとし、結果恥、敗北を味わう人なのです。イエスについてきたやじ馬にはたちにはいろいろな動機がありました。彼らはイエスの弟子として従うには、隔離せねばならないものがあります。家族、自分の命よりもイエスのことを優先させ、信じるゆえに受ける公的な恥ずかしめがあります。イエスのこの話を聞いた野次馬たちは、結局多くが ついて行かなくなりました。離れて行きました。まあ、いろいろな理由でそうなったでしょう。イエスは理想の王ではない。いろいろと思ってつまずいてしまったのです。一方、イエスの使徒たちの多く、また弟子たちは、イエスを私の救い主として信じ救われて、またそういう中、助けをいただく中、犠牲、覚悟を払い、弟子として歩んでいきました。さて、イエスは救われて、ご自分に従ってくる、人たちを例えています。最後の段落ですけども、塩気の失わない塩というふうに例えます。まあ、最後の34、35で、こういうふうに、まあ、塩気について話されます。確かに塩は良いものだ。ただ、塩も塩気がなくなれば、その塩は何によって味がつけられようか。畑にも肥料にも役立たず、外に投げ捨てられるだけだ。聞く耳のあるものは聞きなさい。となっております。イエスを信じ、食われる。で、その人がまるで地の塩のようだというふうに例えられます。しかし、救われても弟子として従わないなら、せっかくのその価値が失われてしまうのです。まあ、塩というと私たちは、スーパーなどで売っているものを想像しますが、当時の塩というのは岩塩を多くは意味してイメージしました。岩塩、岩塩というのは水分に弱い性質があって、放っておくと塩の成分だけが溶け出して、岩だけになってしまうのは岩塩です。まあ、塩というのは当時もいろいろな用途で使われました。しかし、塩気を失った、溶け出した岩塩、岩というのはもう塩の働きがなくなるのです。例えば、防腐剤とか、肥やしの役目がなくなり、あとはもう岩ですから外に投げ捨てられてしまうのです。この塩気を失った、失う塩というのは、どういう人を言っているかというと、弟子としてイエスに従わない人です。まあ、それは、一度与えられた救いを失うことを例えているのではありません。クリスチャンとしての存在価値、まあ、神とつながって、神から命を豊かに与えられてこの世を歩んでいく。また将来、天国で受ける務め、まあ、永遠に神に仕えることというのを務めと、報いを失うことを言っているのです。ですから、救いを失うとは、天国に行けないとは言っていないんですけども、まあ、損失があるということを、この塩気のなくなった塩は言わんとしていると受け取れます。部下によるこの福音書が書かれた時代、信者は大変な時代の中を生きねばなりませんでした。イエスに従うことはもうすごく大変な時代です。ローマとかいろいろな人に命のが危険にさらされる。 また同じユダヤ共同体から恥ずかしめも村八分にもされてしまう。ルカはそういう時代の人たちにイエスが話された言葉を引用して励ましていったのです。確かにイエスが言われたように弟子として従うには覚悟犠牲が伴うが、神の助けを求めて従っていきましょう。塩気を失わない塩として厳しい時代にあって生きていきましょうと励ましたのです。今現在の私たちもイエスを信じるゆえに、困難があります。家族や自分の命心よりもイエスのことを優先させることが出てきます。イエスを信じるゆえに恥ずかしめを受けるということも、出てくるのです。私自身のことですが、私は2000年の時に洗礼を受けたのですけれども、受ける前は家族に言うわけです。で、そうしたら母方の祖父、おじいちゃんから洗礼を受けたら縁を切ると言われたことがありました。結局はそうならなかったんですけれども、洗礼を受けるって言ったとき、おばあちゃんとか母も、いい顔はしませんでした。もしあの時私は家族の方を優先させていたならば、今はどうなっていたのかと思うと、想像したくもありません。また私もイエスを信じることで、家族などからキリスト教を、卑下される言葉を、受けたことがあります。母親からは、カトリックとプロテスタントは長い間戦争した歴史があるんだ。信じていても戦争していたんだとか、おじいちゃんおばあちゃん祖父母からは自分たちの知っている、カトリックのある神父が自殺したんだとも実際のことも言われたのでした。イエスに従うゆえに恥ずかしめを受ける、言葉を受けるってことも私自身ありましたし、これからもあるでしょう。私に2000年頃洗礼を授けてくださった牧師は、今は亡くなっていないんですけども、その牧師は当時自分の子供たちによく言っていたそうです。私について来る、ついて行くのではなく、イエス様について行くようにと子供たちに繰り返し言っていたのです。この牧師にとって家族ももちろん大切なものですが、イエスを優先させて第一に従っていくことを自分も家族も大事にしようとしていた牧師でありました。私たちは皆弱いものです。このルカ福音書というのはイエスという方が貧しい人、人から見捨てられた人に憐れみを示す方だということを描いています。私たちは弱いですけれども、イエスがそんな私たちが弟子として従えるように助けて支えていってくださいます。今日の箇所で、イエスについてきた群衆、野次馬たちがいました。で、その中にはおそらく、徴税人や罪人と呼ばれる人もいたでしょう。それは、続きの15章というところで、 まあ、一節で、徴税人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきたと、まあ、続いて書いてあるからです。言ってみれば、この世でいう愚かな人たちが、まあ、イエスに近寄っていたのです。イエスは何も、イエスは何も自分の力で私の弟子として犠牲を払ってついてきなさいと野次馬たちや私たちに言われているのではありません。私たちは自分の力で塩気を失わない塩のように、例えのように生きていくことなどできないのです。弱い私たちはイエスに助けられて弟子として生きていけるという、言ってみれば恵み、奇跡がありますが、著者ルカはパウロという人の伝道旅行に同伴したことのある人でした。パウロが弟子として、イエスの弟子として犠牲や覚悟を払い従っていくのを見てきたのです。パウロ自身、自分のいろいろな弱さを多くたくさん抱えていた人でしたが、聖霊に助けられながら弟子として従っていくことができたのです。ルカはそういう間近で見たパウロや間近で見ていた人たち、他の弟子たちを助けていったイエスの憐れみ深さを知っていた、まあ、伝えようと、この福音書を通して伝えようとしていました。今日は、説教をしてきました。私たちには、内にも外にもいろいろな困難が多くあります。が、イエスの助けがあってこそ、弟子として、また、例えにある賢い人として従えるのです。助けてくださるイエスに捕らえられ、また私たちの方では聖霊に助けを求めつつ、この困難な世の中、弟子として、主の弟子、イエスの弟子として歩ませていただきましょう。お祈りします。天の父なる神様、私たちには内にも外にも弱さがあり、困難、また迫害もありますが、イエスの弟子として歩めますよう、聖霊によって生涯捉え、助け、教え、導いていってください。イエスの十字架により、罪、過去、現在、未来が許され、義が与えられ、生かされていることを覚えます。聖霊により私たちの罪を許し、告白へと導き、許し、罪の力から解放してください。私たちがただ神を主としてする礼拝者として生き、神の意図された自分、人生を歩むものとなりますよう、助けて教え、導いてください。病、課題を抱えている人たちに、主による癒し、一番良い治療法、良いもの、平安をお与えください。心、体の重荷なども減らしてください。この祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。